こんばんは、竹原ピストルと言います。今日はどうぞよろしくお願いします。ふらふら旅してるときに浮かんだ歌です。流れ玉っていう歌です。腰掛けたベンチはとってもあやふやで、このまま月まで転げ落ちてしまいそうだ。どこから歩き始めてどこまで歩き着いたのか、そんなことからさえもすり抜けて眠りにつくんだ。名もなき草木たちの寝息を口移しにかっぱらい、そいつを肺の隅々まで吸い込んで、今度は私の寝息を名もなき草木たちに注ぎ込む。つまり彼らの一呼吸は私の一呼吸であり、私の一呼吸は彼らの一呼吸なのである。タルシからそっと弾け飛んで、流れ流れて誰一人傷つけることなく、やはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。川がどちらからどちらに流れているか、例えば風が木々をどちらからどちらに揺らしているか、そんくらいのことを矢印に平気で行き先をねじ曲げて、人生をねじ曲げて歩き続けるんだ。お腹の虫が鳴いた数だけお魚をぶっ殺し、頭からお尻からかじりつき丸の海にする。つまり彼らの一泳ぎは私の一歩であり、私の一歩は彼らの一泳ぎなのである。旅路からそっと弾け飛んで、流れ流れて誰一人傷つけることなく、やはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。そっと走け飛んで、流れ流れて誰一人傷つけることなく、やはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。旅路からそっと走け飛んで、流れ流れて誰一人傷つけることなく、やはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。モチーフにして書いたそのままなんですが、メルセデス・ベンツという歌を。ねえ神様、僕にごっついごっついベンツを買ってよ、メルセデス・ベンツ。 僕にごっついごっついベンツを買ってよ。これ見逃しにポルシェ乗り回してやがるあの野郎、キャフンと言わせてんだ。ちょっとちょっとお前免許持ってねえだろうなんて野暮なことは言うなよ神様。あんたが僕の代わりに運転してよ。僕は助手席で余裕の一服ってわけさ。平日午後11時半8チャンネルのブラウン管の中に飛び込んで大好きな滝川クリステルのほっぺにキスしたいんだ。ちょっとちょっとそんなことしたら神さんが泣いて悲しむぞなんて野暮なことは言うなよ神様。あんたが僕の代わりに僕の神さんのほっぺにキスしてあげてよ。くれぐれも優しくよろしく。新宿歌舞伎町を買ってよ。借金こさえてピンサロで働いている高校時代の彼女を店から連れ出したいんだ。ちょっとちょっとそんなことしたら店のバッグについてるヤクザが黙ってねえぞなんて野暮なことは言うなよ神様。あんたがあの子の代わりにピンサロで働いてあげてよ。僕は十数年ぶりにあの子の手をつないで歩くんだ。あの野郎ギャフンと言わせてんだ。ちょっとちょっとお前免許持ってねえだろなんて野暮なことは言うなよ神様。あんたが僕の代わりに運転してよ。僕は助手席で余裕の一服ってわけさ。そして行き先を見失った僕をどこか遠くに連れて行って、そして道中僕にいろいろな話を聞かせて、宇宙の始まり宇宙の果て、生命の始まり生命の果て、あんたの始まりあんたの果て、僕の始まり僕の果て。僕がうとうとし始めたらちょっぴりだけカーステレオのボリュームを絞って、そして行き先を見失った僕をどこか遠くに連れて行って。オンゴー 生まれ育ちは千葉県千葉市なんですけど、はい、次の歌はあの母ちゃんに当てて書いた歌です。桔梗という歌です。寿司食わせろ、肉食わせろ、ただいまお母さん、ただいまお母さん、新しいパンツ出せ、新しい靴下出せ、ただいまお母さん、ただいまお母さん、夏なのに長袖だ、冬なのに半袖だ。ひげ剃れとお母さん、髪を切れとお母さん、ただいまお母さん、ただいまお母さん、いい加減大人になれとお母さん、久しぶりに相撲を取ろうとお母さん、ただいまお母さん、ただいまお母さん、春なのにしょんぼりだ、秋なのにニコニコだ。署からの帰り道のこと覚えてる？お父さんには内緒にしようって言ったの覚えてる？二人だけの秘密にしようって言ったの覚えてる？カステラ買って食べたの覚えてる？銀歯が取れたの覚えてる？ただいまお母さん、ただいまお母さん、ただいまお母さん、ただいまお母さん、ただいまお母さん。桔梗という歌でした。ありがとうございます。3曲続けてポンポンポンとやって、しまったんですけど、今日は、呼んでくださった岡圭司さん、に、心から感謝しつつで、そして仲間入れていただけたことで、とにかく精一杯やらせていただきますんで、のんびりお付き合いいただけたらと思います。改めまして竹原ピストルと言います。どうぞよろしくお願いします。現在はあの千葉県は鴨川市っていう町、ご存知ですかね。鴨川市、あ、お母さんみたいな人が言ってるけど、鴨川市っていうところ、海沿いの町を暮らしてますね。だから結構海ボケと眺めている時に浮かんだ足とかも結構多いです。 浜辺からオーバースローして海にみかんをぶん投げた。まあそんなことも忘れて砂に絵を描いたりして遊んでいて、ふと気がついたら波打ち際にみかんの皮が流れ着いてた。おいおいおい、海がみかんを食ったぞっつって、ガハハっつって、ワハハっつって、そりゃもう俺大フィーバーしたわけなんだけれど、おめえはなんだか真剣な顔つきでファインダーを覗き込みつつ、はるかに向かってカメラを構えてた。あ、お前がこんな時は静かにしなきゃなって思って静かにしたよ。だってお前は俺がこんな時いつも静かにしてくれるもんな。3センチの歌ってよ。お日様が顔を出した。3センチ日焼けをしたよ。3センチヒリヒリするよ。明日は誰かの誕生日、例えばあなたの誕生日。3センチの歌が生まれて、3センチの住人が歌った。明日は誰かの誕生日、例えばあなたの誕生日。 あなたの誕生日。3センチの歌という歌でした。お願いします。終盤です。もう一個、海生まれと言いますか、海を見てるとき生まれた歌です。バイト帰りに釣りしてるときに浮かんだ歌で、ニルバーナというバンドのリチウムという曲の歌詞を、モチーフにして書いた歌です。魚がかかったぞという意味です。フィッシュオンという歌です。上機嫌なのかっつーと、他でもなく友達ができたからなんだ。そいつは僕の頭の中にいるんだよ。そいつはとってもブサイクな顔をしているよ。僕の顔と僕の顔を足して2で割ったかのような、とってもブサイクな顔をしているよ。伸びかけの坊主頭、陰毛みたいな不精ひげ、目尻には彫刻刀で彫ったかのような深い笑いじわが何本も刻まれていて、右にひん曲がった鼻からは鼻毛がボーボー、腫れぼったい薄紫色の唇からはみ出した欠けた前歯真っ黄色。そいつはとってもブサイクな顔をしているよ。僕の顔と僕の顔を足して2で割ったかのような、とってもブサイクな顔をしているよ。毎日そいつと狭い狭い頭蓋骨の中で二人きりで過ごす時間が待ち遠しくて仕方がないんだ。愛しいな、恋しいな、とっても愛しいな、とっても恋しいな、愛しすぎて恋しすぎて、いつかぶっ殺しちゃったらごめんね。なんでまたこんなにも上機嫌なのかっつーと、他でもなく友達ができたからなんだ。そいつは僕の頭の中にいるんだよ。そいつはとってもブサイクな心の持ち主だよ。僕の心と僕の心を足して2で割ったかのような、とってもブサイクな心の持ち主だよ。自分が傷つかないためだったら平気で他人を傷つけて、自分が褒められるためだったら平気で他人を蹴落として、自分が愛されるためだったら平気で他人を憎んで、自分のヘタレっぷりはたまにあげて他人には平気でもっとしっかりしろなんつって、そいつはとってもブサイクな心の持ち主だよ。僕の心と僕の心を足して2で割ったかのような、とってもブサイクな心の持ち主だよ。毎日そいつと狭い狭い頭蓋骨の中で二人きりで過ごす時間が待ち遠しくて仕方がないんだ。愛しいな、恋しいな、とっても愛しいな、とっても恋しいな、愛しすぎて恋しすぎて、いつかぶっ殺しちゃったらごめんね。 始めようとしたそのタイミングで竿先の鈴が鳴る。全くもってファック。こんな時に限ってフィッシュオンてか、上機嫌なのかつうと他でもなく友達ができたからなんだ。一瞬で出した。ありがとうございました。と二つくらいさせてください、今自分が一番大事にしてる気持ちが一番大事にしてる歌はみんなだけど、一番大事にしてる気持ちがこもってるのがこの歌かなと思います。これもまた旅の歌です。旅路の風の中、旅路の空の下。風の中、旅路の空の下、私はエラ呼吸になる、私は大魚になる。旅路の風の中、旅路の空の下、私はあの日少年が水槽から湖に解き放った船になる。自分の行き先を他人に決めることなく、自分の行き先を自分に決められることなく、スイスイ行くんだ。風の中、旅路の空の下、私の汗はインクになる、私の視線はペン先になる。旅路の風の中、旅路の空の下、私はあの日少年が父親におねだりして買ってもらった万年筆になる。自分の描き方を他人に決められることなく、自分の描き方を自分に決められることなく、スラスラ描くんだ。 スイスイ行くんだ、スラスラ描くんだ、スイスイ行くんだ、スラスラ描くんだ。ステージ上がらせてもらってる側とお客さんにギャップがないのが一番いいんですけど、うん、今日すげえ楽しかったな、うん、いい年越えて最近自動車教習所に入って、普通自動車かっこオートマチック限定免許取ってやろうと思って、うん、ここのとこ最近ずっと毎日朝から晩まで一日中教習所帰りしてたもんですから、なんかちょっと疲れてた部分もあったので、別になんかそのうつを晴らすとかそういうのじゃないですけど、なんかそういう意味じゃなくて、なんかすごいなんか今日のライブ特別待ち遠しかったなと思って、温かく聞いていただけて本当にな嬉しいことはないです。教習所もなんかやっぱり年を重ねていけば、僕今31ですけど、年重ねていけばいくほどあんまし学校に通うということ自体がなくなってくるじゃないですか。でもものすごい懐かしい感じがしてすごい新鮮でいいんですけどね。先生、誰かを先生と呼ぶこととかやっぱね、なんかのサークルに通ってればあるかもしれないですけど、そういうのもすごい、うん、久しぶりで、なんか金ねえのに酒の席に参加しちゃって、友達におごってもらう時ぐらいしか先生って使わないじゃないですか。先生そこなんとかみたいな、なんかすごい本当の先生に向かって先生っていうのが懐かしくて、なんかいいんですけど、うん、でもやっぱ周り高校生ばっかですよ。やっぱりもうぼちぼち卒業シーズンだし、その中で31のおっさんってやっぱ浮くんですね。言っちゃってなんかどうにもこうにもどう打ち解けていいんだかわかんないみたいな部分ではまあ悩んではいるんですけど、うん、自分より年上のおっちゃんとかもいるんですけど、なんかほとんどのおっちゃんがなんか何かを悔い改めてるような表情してて、なんか悪いことやっちゃったのかわかんないけど、みんななんか反省してる感じですかね。なんかあんまりうっかり話しかけらんねえな。もしうっかり今日は天気がいいですねとかつったら、あの日もこんな天気だったとか、嫌な思い出とか思い出しさせちゃったらまずいなってね。あの時間の時もこんな天気だったっけとかになっちゃったらあれだから、やっぱ話しかけらんねえ。だからどうしても高校生と接するしかないんだけど、やっぱ彼らは言語中枢がもうジャックナイフみたいに取り澄まされてるから、31で教習所すか、しかもオートマ限定がみたいな感じで三人がバカにされて、徐行のスピードでゆっくり引いてやろうかと思ったんですけど、母のやつは変わりやがないやつで、何ざんバカにされますよ本当に、うん、そんな何やるかちょっと違うな、 MC とつながんねえぞこれは違うな、ね、楽しいっすね。先生とかもね、学科の時に意地悪なこと言うよ。 安全地帯、皆さん、僕31本ずつ抜けててあと全員高校生っていう学科の授業の時に、皆さん安全地帯っていうと何か思い浮かべるものありませんかって言うんですよ。鬱陶しい振りだなと思ってずっとしかとしてるのを下向いてたんですよ。だから竹原さんなんか安全地帯って聞くと何か浮かぶんじゃないですかってこう覗き込んで聞いてくるからさ、もうほんとめんどくさかったが、まあ玉置浩二さんがボーカルやったバンドですね、バンドを思い浮かべましたって素直に答えたらさ、してやったりの表情で年がバレますねーって待って、そんなトーク絶対滑るじゃないですか、高校生たちに。そんなんか俺が滑ってる感じになって空気が、苦しさの空気がすげえことになるんですよね。本当にやめてほしい。もうちょっと愚痴ちゃったんですけど、ね、おかけしたのは、あの時間に気にせずゆっくりやってくださいって言ってくださったけど、まあこういう意味じゃないですよね。ちょっとくだらないこと喋ってみて。じゃあ、まあシチュエーションと場所は変わるんですけど、クソガキどもに愛を込めてということで、最後に、一つ応援歌のようなラブソングのような。去年の冬のある日のこと、渋谷にあるラママっていうライブハウスに友達のバンドのライブを見に来ました。そしてライブ終了後はずうずうしくそのままラママで行われた打ち上げに参加しました。打ち上げ開始からしばらくすると、同じテーブルに座っていた初対面の若者たちがなんだかんだと僕に絡んできました。大人として軽く受け流しておけばよかったのでしょうが、若干酔っ払っていたこともあり、つい全力で絡み返してしまったのです。渋谷ラママ午前2時、などと加湿オレンジを緑茶のごとくズーズーすすりながら、平つくクソガキのトタマをいざ勝ちはあるとビール瓶を振り上げたのですが、まあまあ勘弁してやってよと割って入ってきたモヒカン野郎の耳たぶにズドンと貫通する。五寸釘台のピアスのその迫力に思わずのけぞりしたうち一つ、ビール瓶をテーブルの上に戻したのです。シャツの袖を引っ張られたので振り向くと、君はステージの上、片田舎の大学の軽音楽サークルの練習風景に似た惰性のジャムセッションに合わせてタップダンス風の、要するに足腰の動きに重きを置いた踊りをあんなにも汗だくになって披露をしている坊主頭の男を指さしていました。そして私、霊感強いからわかるんだけどね、あの人吉川浩司の霊に憑依されちゃってるよと僕に身内してきました。僕は大層機嫌が悪かったのだけれど、それでも無理をして、なるほど、あの足腰の動きの切れ味といい、なんといい、あれは間違いなく吉川浩司の霊の仕業だね。ってバカ、吉川浩司まだ生きてんじゃねえかよと少し長めのノリツッコミを入れてやりました。すると君はなんだかとっても嬉しそうににっこり微笑むと僕に腕を絡ませてきました。なんだてめえ慣れ慣れしいぞと言ってやろうかとも思ったのですが、正直まんざらでもなかったので放っておくことにしたのです。刻まれた切なさはまるで五線譜のようでした。僕はそこに指先でクリクリとおたまじゃくしを並べました。一つ 2つ3つ4つとおたまじゃくしを並べました。君もさっきのクソガキもさっきのモヒカン野郎も黙ってじっとその様子を見つめていました。いいかおめえらこの野郎、このメロディーの存在は俺の所属プロダクションにはもちろんのこと他の誰に任せちゃダメだぞこの野郎。いいかおめえらこの野郎バカ野郎、心を大切にするんだよ。いかめるくめるバカ野郎、体を大切にするんだよ。ラママ午前2時、渋谷ラママ午前2時、渋谷ラママ午前2時、渋谷ラママ午前2時、渋谷ラママ午前2時、踊り疲れたのかはたまた君の言う吉川浩司の霊とやらが無事払われたのか、あの坊主頭の男がステージの真ん中でペタンと体育座りをしていました。今日は最後まで楽しんでいってください。竹原ピストでした。どうもありがとうございました。